西東京市視覚障害者協会からのお知らせ。ギラギラと日差しのきつい日が続きます。全盲であっても体感で強い日差しを感じるものです。同行の援護の方に手引きされる腕と手も白杖を持つ手も、夏が進むにつれて真っ黒に日焼けしているんだろうなぁと思う毎日です。今月7月の話題は、6月11日日曜に開催しました視覚障害者協会の2023令和5年度定期総会の報告です。現在西東京市にはおおむね350名前後の視覚障害者手帳保有者がおられます。視力に影響する疾病は現状維持も困難であり、なかなか回復の手立ては少ないです。また、世の中、高齢化が進むにつれ、加齢から来る目の障害、不便を感じる方は、増加の一途と思われます。このような中で、不便を補う様々な技術が開発されてはいますが、目の障害では、情報弱者にもなってしまい、移動も困難になり、ますます情報から遠ざかってしまうことにもなりかねません。この1年は、なんとか協会としての活動を行うことができました。今後、さらに活動を広げ、視覚障害の当事者だけでの活動でなく、市民の皆様と共に暮らす西東京市市民でありたいと願っています。そのためにも、情報ホットラインを通じて、皆様に様々な情報を提供させていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、今年度の定期総会を昨年と同様に西東京市障害者総合支援センターフレンドリーにて開催しました。その様子は次の通りです。開催日時、2023年6月11日日曜午後1時半から3時、午後3時から4時半まで交流会を行いました。1. 前年度の活動報告・決算が審議され、確認・承認が行われました。 1-1 主な活動内容としては、昨年に再出発となった新体制のもと、障害福祉関係の部署との関係を深めることを計画したので、以下の対応を行いました。社会福祉協議会市民活動ボランティアセンターと面談、同ホームページへの掲載手続きを実施しました。市役所障害福祉課への協会の新体制についての通知と面談を行いました。障害福祉課への同行援護時間の対応についての懇談を行いました。6月以降、毎月図書館のハンディキャップサービス情報ホットラインに記事掲載、6月第1号から年度末3月第10号までで10回していただきました。配信数は24名、4名の余はあまりです。市の施設、福祉関係、公民館への利用者登録を行いました。 1-2 市内の障害者関係団体関係者が自主的に集まり、40年の活動実績を持つ西東京市障害者福祉を進める会に、次の通り積極的に活動参加しました。10月には第21回西東京市市民文化祭展示会に展示ブースを設け、協会の案内と視覚障害に関する啓蒙活動を行いました。12月の障害者週間には、街角で視覚障害者に出会ったらできることの啓蒙冊子を配布しました。その他、進める会の行事に参加団体として共に活動しました。1-3 西東京市障害者基本計画及び第7期西東京市障害福祉計画、第3期西東京市障害児福祉計画策定に伴うヒアリングへの対応を行いました。西東京市に暮らす視覚障害者が困っている点について 意見を述べました。同行援護の事業所や支援についての相談事業所の少ないことを指摘しました。1-4 三原会長からは、東京都盲人福祉協会の支部長、代議員としての参加報告や、創立120年の記念行事などの報告がありました。1-5その他、活動については、社会福祉協議会ボランティアセンターからの依頼で、障害者支援の学習会へのアドバイザー出席に対応しました。2、今年度の活動計画、予算案について理事会で検討された内容が提示され、承認されました。2-1、昨年に引き続き、同行援護時間数の増加要請など、福祉支援の充実への取り組み、市民文化祭や障害者週間などの行事に参加することを確認しました。2-2、三原会長より、今年度の東京都盲人福祉協会の行事日程が紹介されました。そのうち、今年度の大会は11月1日水曜、調布市グリーンホールで開催されます。2-3、交流会の機会を定期的に開催し、会員の枠にとらわれず、視覚障害の方が参加できる活動を広げることとなりました。視覚障害者向けアプリや便利グッズの紹介、支援に関する意見交換などを実施するとしました。具体的な日程として、3ヶ月ごとの第2日曜を設定しました。今年は9月10日日曜、12月10日日曜、2024年3月10日日曜を挙げました。その他に見学会などを企画しようとの提案がありました。3、総会の議事項目ではありませんが、次の話題がありましたので紹介します。3-1、同行援護時間数の拡大について情報交換がありました。東京都盲人福祉協会では、区部に比べて少ない多摩地区全体に、少なくとも同行援護時間数月50時間を求めていることが紹介されました。西東京市では、同行援護時間数が最大が月40時間となっており、これとは別に障害支援区分に対応した通院時間数枠が提供されています。通院の移動支援の時間枠について、院内での代読代筆などでは、同行援護ヘルパーが望ましいと思うところですが、例えば視覚障害を伴う透析患者については、同行援護の時間を費やすことには適さないことが紹介されました。三原会長の東京都盲人福祉協会の支部長、代議員としての活動に必要な同行援護時間数の拡大要請についての状況報告がなされました。このことから西東京市における同行援護時間の増加要請に対する方針、可能性について紹介されました。3-2その他、西東京市視覚障害者協会に障害者手帳を持たない方も参加、会員となることについて、受け入れ規定を検討することになりました。なお、交流会や視覚障害の相談などは、手帳の有無にこだわらないことを確認しました。東京都盲人福祉協会において、2024年3月に、日本盲人音楽協会の津軽三味線演奏会が企画されていることが紹介されました。4、総会の後に交流会として便利な携帯アプリ、これまでに情報ホットラインで紹介したグッズなどを持ち寄り、情報交換をしました。次回の交流会、9月10日日曜には、さらに有意義な時間となるようにと思います。また、以降には参加の皆様と情報ホットラインで紹介した内容の深掘りも行いたいと思っております。開催前の情報ホットラインでもご案内しますので、 多くの皆様のご参加を期待しております。最後に西東京市視覚障害者協会会長の三原からのメッセージです。新しい会長になり1年が経過しました。皆さんは日常生活においてどのようなことでお困りですか？障害者手帳の有無に関係なく、会員でない方も視覚障害者当事者として何か困っていることがあればご相談ください。一緒に解決できるよう取り組みたいと思います。会員数もまだまだ少ないので、入会希望の方も募集中です。よろしくお願いいたします。西東京市視覚障害者協会にご参加希望がございましたら、会長の三原、042-463-6765までご連絡ください。以上、今月の話題を野口から提供しました。